例えばね、私は感謝の舞祈りを祈って絶対奉仕に行きますっていう、こういう言葉を使っている人をね、この言葉で自分を計りにかけてるのよ。感謝の舞祈りを祈って絶対奉仕に生きてるっていうのはね、やっぱり最高の生き方で、自分を最高って見てるのよ。で、一番大きい生き方って見てるよね。だから最高の生き方をしたら神様の助けを大きく受けるじゃない。大きい生き方だったら神様の救いの波から絶対こぼれ落ちることないもんね。だから自分の移り住む世界は絶対感謝の世界って定めてる、振り分けてる。でもちょっと小さいマイナスの言葉で加えると自分を小さく落としてしまうよね。ふるいにかけて網の目から落ちるかもしれないし、低いところへ自分を振り分けてしまう。でもまだ感謝の心でいてる間はまだいいんだけど、思いの心になった時は今度逆になるね。自分が偉いと思って低く落ちていく。自分は悟ってると言って地獄落ちていく、ね、自分の生き方正しいと思い込んで地獄落ちる。これ思いの心だそうなの。本当のことわからないと間違ってる方を正しいと思い込むの。だから自分が勝ち起こうって言ったところが地獄だったっていうような感じよね。自分がダメだダメだって言ってる方がまだ感謝の心で見てる自分、その自分はまだ神様を助けやすい自分になってるね。だから使う言葉を点検したらよくわかるよ。どういう言葉を選んで使っているかでね、みんなちゃんと決まってしまう。天の岩戸が開いて、この思いの世界、今日の世界から真実の世界入る扉開かれているのは一時的な間だけ。いつまでも開いてないよ。永遠には開かないよ。何億年一回のチャンスで開いてもらうだけよね。神様そんな無駄なことしないよ。天の岩戸が閉まってるのを無理やりいつも開けっぱなしってないよ。それは何のための天の岩戸かわからん。今日の世界と真実の世界を厳然とね、区分けするための塔だからね。それをわざわざ開くっていうのはよっぽどのことでないと開かない。だから思いの世界から本当の感謝の世界入れるように、その時期が来たから助けてあげようかっていう時だけだから。だからお祈りの目的は何かってね、思いの世界で願い叶えることじゃないね。思いの世界から抜け出て本当の感謝の世界入るために、神様の世界入らないとダメよね。神様が全てっていう世界、思いの世界いくら思い通りになって生きててもね、こんな本当の安らぎはないよね。幸せじゃないよね。いつまでもさまようだけよ。だからそのチャンスを逃したら何億年またさまよう。思いの世界の番組いくら上上がったって大したことないもんね。思いを全部消してもらって感謝の世界の自分になればいい。もう神様の世界だけが感じ取れる自分になればいいだけよね。だから大事なのはまず祈り言葉よね。祈り言葉を選んで真剣にね、唱え続けるということ。そしたら神様の光の茶はいっぱい浴びられるわね。今特に天の岩戸開いてるから、思いの世界へ光は大きく入ってくる。思いの世界を清めてくれるからね、光でいっぱいにしてくれるから、過去に積んだ思いを簡単に消してくれる。そうすると思いの色目が、ね、早く外れる。天の岩と開いたの思いの色目を外すためよね、消すためよね。でもそれを願う人でないと消してもらえない。無理やりは消してこない。いつも自由意志をやっぱり尊重してプラスを選んでくる人を助ける。だから本当に神様の世界に住みたいっていう人をね、助けてくれる。プラスだけ選ぶ人。 だからまず好きな言葉一つ選んでね、それを絶えず繰り返すことよね。寝ても覚めても。それも真剣にね、今新たにってね、選んで唱える生き方が大事よね。で、言葉を唱えないと自分の選んだ言葉にならないの。ぼーっとしてたらね、本当の言葉の力を発揮できない。本当の祈りは祈り言葉を真剣に淡々と唱えること。特に自分が選んで言葉を選んで唱えるのが一番力になる。お祈りの手を聞くだけじゃダメな、本当はね。自分が言葉を選んで自分が真剣に唱えるというのが本当のお祈りになっていくから。初歩の段階はね、助けてもらうためだけだからテープだけ聞いててもいいね。でもある程度段階が上へ進んできたら、今度は本当の自分の重視で選んで唱えてこないとなるよね。それないと神様の世界入れない。淡々と唱えて、テープで聞いてるよりももっと真剣に唱えたら時間が絞り込まれてくる。1秒間に100回ぐらい唱えて。
ご感じゃないな。
神様もっとすごい入れ子構造だから、無限分の1秒でたくさん唱えてね、波合わすためにやっぱり絞り込んで唱えるのも大事。そうすると本当のプラスの言葉だけを選び続けるしかなくなるじゃない。一つの言葉でもそれだけ真剣に唱えたらつまらん言葉なんか絶対入ってこないじゃん。忙しい忙しいほどいい、思いの心が滅んで消える。新たなる新たなるでも構わんよ、どんどん新たになってるから。ありがとうございますっていうのも神様が与えてもらうありがとうございますだから、どんどん新たになるよね、大きくなるし。ただそれは感謝いう意味だったら、新たなる無限の無限の感謝が無限にいっぱいでいいよね。感謝っていう小さい意味だったら、本当の感謝は一瞬一瞬新たに神様から全てを受け直すのが本当の感謝よね。そういう感謝だったら、新たなる無限の無限の感謝が無限にいっぱい消えたい。でもありがとうございますって言うと神さんの全てになるから、神さんの名前だからね、全ての全てになるから、大きい意味で唱えないとダメよね。神さんの働き全徳全部の中に収めているような感覚、感謝も小さく収まって、何もかも全部小さく収まっているような感じでね、ありがとうございますって本当の神さんを呼ぶような感じよね。だから本当は最後は何もつけない、必要ない、ありがとうございますで全部中に収まってしまう。いろんなプラスの言葉を自分で作り出さないと、探し出して、
それって自分の言葉になっちゃう時もあります
ね。神様の言葉と近づいたらいい言葉になる、神様の言葉と違ったら縛られてしまう。縛られてるかどうかで決まるじゃない縛られてたら偽物に、本物だったら自由になっていく。
真実って言ってるとどういうのがちゃんと教えてもらえるんですか。
その真実も中身がどんどん変化する。思いの世界でいう真実はまた違うよね、小さい浅い意味になる、うん、嘘の虚偽っていうのもあるけどな、誤事実というのもある、真実っていうのもあるよね。思いの世界で同じ言葉使っててもね、本当の神との世界で唱える意味とは違うよね。だからその具体的な違いを言葉に変えていかないと、真実も本当の真実にまでならないかもしれないし。
先生の話の中でヒントって入ってるんですか、
ね、のヒントを入れてるのちょっとずつ。
そこから探していくのは間違いないですね。
アマテラゾウミカミ様って言ってもね、思いの世界は小さい意味で使ってるよね。肉体持って現れた女神様とかな、太陽神とか皇室の先祖の神様とかな、 銀河系宇宙の中心の存在とかな、いろいろに意味使うじゃない。でもそれみんな偽物のアマテラスみたいな解釈、定義の仕方ですね。だから同じアマテラスみたいな人は使っても同じじゃないの。まあ選ぶ言葉が一番力がある。だからそれに涙のものが引き寄せられてくる。だ今プラスの言葉を使い続けたらプラスの方を引き寄せるから、過去のマイナスなんか寄ってこれなくなるから、そのうちに消えていくからなくなるよね。涙のものを引き合うわけよね。プラスの言葉を使う人はプラスを引き寄せるし、マイナスの言葉を使う人はマイナスを引き寄せてしまうね。まあいろんな波の相方があるよね。単なる波動の波の相方もあるし、言葉の波の相方もあるし、心全体の波の相方もあるしってね、いろんな段階の波の相方があるよね。まあ、言葉が一番こう選んで支配しやすいでしょ。自分の心を支配しなさいって言って心コロコロ変わるからね、ちょっと支配しにくいよね。でも言葉を選んで使うのは支配できるよね、真剣になれば。だから言葉を先に支配したらね、心も支配できて全てをね支配できるのよね。だから一つ自分の好きなことをいつも持っとくっていうのが大事よね。何かあったらパッとそれを使うっていうふうにね。プラスの方が力があるの。同じ言葉でもプラスの方が力がある。プラスの言葉だけを選んで使う練習してるとね、一回練習したらその分だけ力つくから、で過去の惰性には流されなくなる、負けなくなる。やっぱり過去にマイナスのことをいっぱい使ったのがこう練習して力つけてるのよね。マイナスのことは使いやすくなっているの。それを逆にプラスの言葉は使いやすくなるように変えていかないとね。言葉ってね、本当はものすごく深い意味があるよね、それぞれ一つ一つがね。だから一つの言葉を繰り返すと、その深い意味がだんだんと分かってくる。本でも、読書100遍いいおのずから通るっていうことはあるよね。100回読んだ100回だけの意味がよく分かるけど、祈り言葉はもう一つそうよね。何万回何億回って唱えるほど意味が深くなっていく。例えば、神様の守りってあるでしょ。どんな守り、神様守りってどういう意味、本当の守りは無限の無限の守りが無限無限にいっぱいって言うと、どういう守り、完璧な守り完璧な守り、どんなどういう守りやろ、具体的には何から何を守る神様の守りというのは、この神様の世界を何かから守るんでしょ。例えば真実の世界を守るのは、この世界からの侵略から守るわけでしょ。
侵略されること
ない。いやいや、侵略されないように守るんでしょ。光の世界を闇から守るんでしょ。プラスの世界をマイナスから守るんでしょ。最初からプラスだけだったら守らんでいいよな。
だから守りってことなの。
守りってあるんでしょ。だから自分がこの神様の世界にいてるとするでしょ。でその神様がこう自分を守ってくれるんでしょ。一切のマイナスが自分に近寄らないように、闇が入ってこないように。でその守り方はどういう守り方かでしょ。で神様の守りは光のバリアね。光のバリアが無限にあるの。絶対の中心から絶対感謝の世界が生まれるでしょ。でそれが光の表現になって無限の段階に光が表現されるでしょ。の無限の段階の光が光のバリアなの。一段階ずつが光のバリアになって、一番最後が闇に接する光のバリア、一番小さい方でね。それでその闇は絶対この中に入れないの。でこの全体が天の岩となる。闇に対しては光のバリア全体が、でこの中心に近いほど波にしたら細かい波でこう荒い波全部消せる力が、分解して消せるのよね。こう一段階ずつ順番にね。だから一番荒い光の波でも闇の方がもっと荒いのよね。だから闇が来るだけで 跳ね返されるの。もし闇が光の中に入ろうとして侵入してきたら分解されて消されてしまう。でもう一つ強いのが入ってきてもね、もう一つ上の波でさっと消される。大抵一番外側で全部闇が消されてしまうんだけど、だからどんだけ大きい闇が入ろうとしても上に上に上に上にまだ大きい力のある波が光のバリアが控えてるの。だから無限の段階に光のバリアが控えてるから完璧なバリアな。だから絶対闇は光の中入れないな。もしこの闇の今日の世界にね、神様の守りが出てくるとするよ。今日の世界が無限の段階があるじゃない。でその光をどの段階まで下ろしてくるかよね。だからこの世の人を守る守り方は、この世の人に波を合わせてその人を包み込むの、光のバリアでね。それで闇が侵入してこないようにね、マイナスが入ってこないようにってね、でその段階の光のバリアで分解して消してしまう。で順番にこの波を上げてきてね、本物の世界引きずり込んだらもうあと完璧な光のバリアで包まれるから何の心配もないんだけど、でまだ自分を今日の世界に置いてる間は段階がまだまだ低いから、同じ守られ方でもね、完璧とはいかない。だからいろんな守り方で守ってくれて、天の岩戸を抜けなかんない。やっぱり天の岩戸を通り抜けないと、完璧な光のバリアを通り抜けて中に入ったらいいの。神様の中に入ったら、その時から本当の完璧な守りを受けられる。まず新たなるは絶対の中心から一瞬一瞬新たに新しく生まれてくる働きをさせるのね。それが無限の無限の何々っていうね、入れ子構造の、ね、働きとなって出てきて、それが全方向に無限にあって奥にずっと連なってね、ところ天地無限にあるという意味で、それで新たなる無限の無限の何々が無限無限いっぱいという表現をする。そうするとそれは神様の世界の表現になる。その言葉を使っているとそこに波が合うので、本当に波があった時にそこへスッと入れる。そしたら神様の中に自分を置けると、完璧な守りの中に自分を置いてもらえるから、闇の中へは絶対入っていかないだろうし、闇は絶対自分の方には入ってこれない。完璧な守りというのはそういうね、光のバリアね、完璧な光のバリアでね、一枚でも光のバリアは強いよ。な、結界とかいうのあるじゃない。結界を張るってバリア、光の薄いバリア一枚張るでしょ。そんなの負けるときもあるわね、弱かったらね。絶対感謝の世界が本当の神様の世界よね。そこは天照御神様が無限無限いっぱいの世界でしょ。そこへは絶対闇の侵入は許さない。絶対入れないように天の岩戸が無限の段階に光のバリアが張られてるのよね。ただこの闇の世界に落ちてる人を助けるためだったらちょっと扉開けるのよ。ただ開けてもらっても無限の段階の光のバリアがあるから、一つ一つ抜けるのは時間かかって大変じゃない。そこで光のエレベーターを用意してくれる。光のエレベーターでバリアの間をスッと通り抜けるようにしてくれるのよね。で光のエレベーター降りてきて、身近に降りて扉開けて待ってくれる。でそこへ乗ったら瞬間移動でスッと光のバリアを抜けるんです。だからその光のエレベーターに乗ればいいのよね。それでも乗る条件があるのよね。この感謝の前乗りを祈らないとだめ。扉開けて待ってくれてても波が合わないと入れないのよね。言葉の波動、言葉の違いって言ってもいいかもしれないけど、マイナスの言葉を使ったら入れないよね。でも小さいプラスでも入れないよね。やっぱり大きいプラスが波があるのよね。だから言葉選びっていうのがまず一番第一の条件になる。まあ守りって言ったけど、どんどん助けて、どんな神様の助け、万全の助けってあるな。神様の助けは万全の助け、新たなる無限の無限の助けが、万全の助けが無限無限いっぱいでしょ。万全の助けっていうのはどんな助けやろね。神様の助けでどんなんやろね。助けていう限りはね、必要なこと全部してくれるんでしょ。目に見える形で力を振るってくれる。助けって目描いて力、 目に見える形で力を振るってくれてっていうようなものを全部与えてくるでしょ。だから絶対手抜かりがない、全てに行き届いて必要なことを完璧に果たしてくれるじゃない、その助けをね。だから万全の助けではなくて万やろ、万の完全なっていう意味やな、万の完全な助けになってね、万全の助けでついたら。だからどれだけ神様の助け大きいかっていう、それをどこまで捉えるかよ。だから神様の一つの助けが降りるでしょ、万に一つの失敗がないよ。仮に万に一つ失敗あるとするでしょ、次に二段階目が控えてるのよ、守りについてるの。万に一つのもし失敗があった時にそれをカバーするために次の運が守りについてる。それと次のもまた万に一つの失敗がないから、失敗の確率が万の万倍、億分の一になるわけ。失敗の確率が、守り損なったという確率がね。でそこでまた失敗の可能性があるかもしれないかって3段階目の守りつくの。だからそれも万分の一に絞られるでしょ、確率が。そうすると万から億になって兆になる、1兆分の1の確率で失敗が起こるかもしれないっていうだけでしょ、多分起こらないけどもっていうね。だから4段階目に来ると今度兆の上よ、強っていう1兆分の1って、順番にこれ5段階6段階1段階ずっと守りつくのよね。そしたら万になって億になって兆になって強になって外資増高完成細胞で続くで、それがまだ12、3段階じゃない、まだあとまだずっと1番段階までいくんだ。こんな天文学的数字以上じゃない、それだけの完璧な本当の助けが万全の助けとして神様がいつも守っている姿である。だから単に神様の助けって言うけど、小さいいい加減な助けと違うの。完璧な上にさらに完璧っていうぐらい絶対失敗のない助け、そういう神様に守られてるって言わないとね、そういう意味の言葉よ、祈り言葉ね。新たなる無限の無限の万全の助けが無限に無限いっぱいって唱える。だから必要なことを全部神様してくれる、この言葉通りよ、言葉通りに神様の助けを受けるんだ。いろんな神様の特性が言葉になって違いになって出てくるじゃない、真実も神様一つの特性じゃない、助けも特性一つね、守りも特性一つ、こういう特性がたくさんあるよ。それで神様の新たなる全徳っていうんです、全ての徳ね。それがいつも無限の無限の輝き、無限にいっぱいって姿で降り注いでくる、マイナスや闇に対してそれを消してしまうだけの大きい力が降りる。だからどこまで神様を大きく大きく見ていけるかですよ。神様を小さく落としてしまったら神様に対しては失礼やね、失礼より無礼全般かもね。それで神様の助けを受けられるかって無礼千万だか受け損なうのよね。だからどこまでもどこまでも神様を褒めたたえていかないと、大きく大きく神様を大きく見るほど大きい助けが受けやすくなる。だから神様は全知全能で完璧で完全円満でてね、あらゆる褒め言葉いっぱい使ってもまだ足りないっていう、そういう神様と一体化するのが悟り。だから自分の全てを神様に捧げ尽くして悔いのない生き方になる。つまらん神様とだったら一体化なんか必要ない、捧げ尽くしてね一体化したいとは思わない。どこまでも素晴らしい神様だから自分の全てを投げ出して神様の中へ溶け入って一体化したいのよね。だから惜しげもなく自分の全てを捧げ尽くせるの。そういう神様を信じないとダメ。信じるにはそういう神様を褒めたたえる言葉をしっかりと積み重ね使わないと信はできない。 この神様の愛を信じているかどうかっていうんでもね、神様は絶対の愛なんだということは積み重ねてないと信じられない。神様を疑う言葉を使ったら神様を疑う心になってしまう。とか信じなさいって言って信じられなくなる。例えばこの世にいろんなマイナスがあるからってね、神様がこのなんでマイナスを作ったんだってなんて言ってたらね、神様を悪者にしてるから、それだったら神様の愛なんて絶対信じられなくなる。やっぱ言葉が違ってたの。もう最初から神様は絶対の愛だって言わないとだよね。でその絶対の愛なんだって言い続けたら、信念になったら神様の絶対の愛を信じる心になる。そうすると神様は愛なんだって信じやすくなったら、神様の愛の助けを受けやすくなる。だから言葉って大事よね。どういう言葉で神様を表現するか、言葉通りの神様を感じ取るの。だから神罰の神様なんて嘘の神様、偽物よね。つまらん世界を作った神様は偽物よ。だから本当の神様と偽物の世界と切り分けならダメよね。本当の神様の世界は真実の世界、神様だけがあって今日の世界は本当はないのよね。今日の世界の存在する割合は心の目を覆う思いの鱗じゃない一枚だけ。感謝を忘れて恩返しを忘れたら必ず過去を掴んで思いを積み重ねるよね。この積み重ねた思いの層が一枚の鱗になって心の目の上にひっついてるだけよね。だから鱗一枚の中にある世界が今日の世界、それさえ外したら神様の光の世界。だから今日の世界があるんじゃないのよ。本当に神様から見たらないのよ。思いの色眼鏡、ね、一つでしょ。鱗一枚じゃない、それも実体がないのよね。過去を積み重ねてあるように錯覚しているだけの思いだから、感謝を忘れて恩返しを忘れて過去を掴んで思いをちょっと積み重ねただけの鱗一枚じゃね。本当だったら全部消してもらえているのにね。自分が掴んで離さないだけが積み重なっているだけの思いの積み重ねた鱗だけ、それがあるから今日の世界があるように錯覚する。色眼鏡通してなかったら今日の世界はないの、ね、今日の世界ないって断定していいの、ね、自分がまだ思いの今日の世界に自分を置いてる限りは両方いるんでしょ。真実の世界を肯定すると同時に今日の世界を打ち消さないじゃない。これごっちゃにして見てたら今日の世界が消えない。真実の世界と今日の世界を区別して、真実の世界だけを大肯定して今日の世界は否定しないとね。だから神様だけになっていく。だから真実の世界だけがあって今日の世界はないって言わないと。光り輝く世界だけがあって闇の世界はないって、プラスだけがあってマイナスはないっていうふうにね、そういう言葉をやっぱり使って消すべきものは消して、あるべきものはあるというふうにね、受け入れるの。神様の全体を捉えるからプラス、縦をしっかりと受け入れるからプラスよね。縦っていうのは中心からどんどん新たに出てくる、ね、新しい縦がどんどんどんどん降り注ぐじゃね、循環してな。だから新たに出てくるのが縦になって出てくるのがプラス。絶対の中心から出てきて絶対に戻っていくその過程で出てくる姿が縦になっているから、それがプラスの本当の意味でね。だから新たに出てくるのがプラス。だから新たに受け直すの忘れたら、ね、横一筋しかないからマイナス。だからマイナスの中でね、いくらプラスマイナス比較したってそのプラスはマイナス、本当のプラスじゃない。だからプラスという意味もマイナスという意味も深い意味がある。